FM3 人が初めて FM ラジオやってみました。
はい、始まりましたサンラジオ FM 第30回目。
はい、
はい、この番組は、市川うらら FM83MHz より毎月、第1第3水曜日23時から30分でお届けしております。
はい、
はい、パーソナリティは、声優の
堀江康樹と
横尾美穂と
一般人のスーパー山本でお送りしております。
はい、よく言えました。
はい、よく言えました。
聞いてる方はね、分かんないと思いますけどね、
はい、
あの我々これ2回目です
どんどんミスを露呈させていくスタンスでやっておりますけども、29回目もね、僕らふわってなったいう状況でございますけど、
う
ん、は
い、そうね、
今回こそは挽回しますよ。
はい、頑張ります
、はい、
はい、今回もですね、前回に引き続き、うん、素敵なゲストさんにお越しいただいております。
はい、
はい、またね、あのチームカモフクからですね、
うん、
星野健一さんと大出美優さんに来ていただいております。
はい、
はい、でこの後あのまたゆっくりとたくさん、はい、いろんなお話を聞いていこうかと思います。
はい、
はい、でですね、その前に
前に、
はい、なんとあの10月あのもう一人誕生日の方がいらっしゃるということで、
お
お、
あのね、プレゼント持ってきました。
はい、
え、
はい、誰でしたっけ、誕生日の方。
我らが MC 横尾美穂でございます。
はい、
おめでとうございます。
ありがとうございます。わ、拍手がいっぱい。え、嘘。
はい、ということで
聞いてない、
急遽、まさか
聞いてない、
10月に3人もお祝いする方がいるとは思っておりませんでした。
聞いてない。
ゲストさんは僕らの方でね、あの打ち合わせをしてお祝いをする予定だったんですけども、僕が勝手にこういう感じでお祝いをして、
はい、トマコマイハスカップワインというものですね、持ってきました。
おしゃん、
はい、これはですね、あのハスカップってご存知ですか。
なんか知ってる、
あのなんかブルーベリーみたいな、ね、感じの、ね、やつなんですけど、
はい、
あの北海道 の、 あの有名な、うん、果物です。はい、のワインです。
は
い、あのとってもあのすっきりした飲みやすい感じで、
はい、
あのみんなね、多分飲みやすいと思います。
はい、
はい、あの今試飲したいなと思ったんですけど、
うん、
あの来て分かったことが、うん、ここのスタジオなんかお酒飲めないらしくて、
あ、
なのであの、うん、後で飲めるところでみんなで、
あ、よかった、はい、私忘れられてるのかと思って自分で言おうと思ってた。
あ、本当に、
うん、
アピール強めはい、ということで、まあ、プチサプライズでございました。
やった、ありがとうございます。
はい、ということで、はい、番組に戻っていきましょう。
はい、はい、ではですね、今夜も楽しんでいきましょう、
うん、
はい、いきますよ、せーの、
スタートアップサンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、ということでですね、
はい、
今回も、この方々に、登場していただきましょう。
はい、
はい、ではチームカモフクより星野健一さんと大出美優さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いや、前回ね、うん、たっぷり話していただいたと思うんですけれど、
うん、
まだね、まだまだいろんなこと言い足りないはずなの で、
ね、
もっともっと掘り下げて
すごい俺らが押し売りしてるみたいな、ね、
決めつけがすご
い、ね、まだね、伝えきれないこといっぱいありますからね、
はい、聞けてないこともある、
はい、
うん、
はい、では、何からいきましょうかね、
うん、
何からいきます。
そしたら、うん、あれですよ、やっぱりその今までは前回とちょっと違ったこととかってあるんですか。なんか
今回ってこと、
今回
今まで
公演がってこと、
公演が
6公演と違って、
うん、そう、何か違うことはあるんですか、
う
ん、
ああ、そうね、まあ、チームカモフクは、毎公演何かしら一つ以上チャレンジをしていこうっていうコンセプトがあって、はい、公演何かしら新しいこと新しいこと新しいことっていう風に7回目に差し迫ってまして、うん、
はい、
今回は、2つ大きくチャレンジというか新しいことをやろうという感じになってますね。
なるほど。
で、ね、いつも、まあ、サンラジの3人は何とか見に来てくれてると思うんですけど、はい、
そうですね、
それで、はい、なんだろうな、 二部構成とかになってるじゃない、ストーリーになってます ね、 そう、二部構成になってるんです、リスナーの皆さん
知らない人は
メインで、お話を書いてくれる作家さんがいて、うん、その作家さんのお話を軸に、まあ、スピンオフというほどではないんだけど、もう一本お話を、もう一本ないし二本お話を作って、うん、お客様にお届けするっていうスタイルを必ずやってるんですけど、はい、今回はですね、作品としては二部構成になってまして、前回もちょっとお話しましたが、一部、第1部のメインの脚本を働く魔王様の我が原聡さんにお願いして、
はい、
で2部の脚本をですね、まあ演劇の脚本などをメインに活動している遠藤陽風という作家さんがいるんですけれども、はいはい、この遠藤陽風さんにお願いして書いてもらっていると、
う
ん、書いてもらっていると言ったのはですね、これは今収録日がですね、はい、9月のまあ中頃なんでございますけれども、
はい、
この段階で、我々の手元に台本が存在しない、
はい、
言っちゃって大丈夫なんですか？
大丈夫です、大丈夫です。そして、はい、この台本は本番の当日まで我々の手元に到着しない予定でございます。
え本番の時にもらうってことですか？
あら、いいリアクションをありがとうございます。そうなんですね、今回は、チャレンジ一つは、
はい、
僕らはだいたい稽古を3ヶ月間やるんです、1公演をやるときに、
はい、
で朗読やられてる方なんかはだいたい驚くんだけど、うん、朗読3ヶ月も稽古するの
ですね、
って言うんだけど、それは、台本をしっかり読み込んで、
うん、
キャラクターの内面であったりとか、その役の人生の背景であったりとかをしっかり作って、はい、
うん、
で厚みのあるストーリーをお客様にお届けしたいっていう風に、
はい、
作ってきたわけなんです、
はい
はい、
がですね、
が
それが、
僕らはある意味プロフェッショナルの集団なので、
はい
はい、
瞬発力というものも求められるんではなかろうかと、
はい、
なので、
はい、
脚本を当日に渡して、はいはい、キャスティングも当日に行われた時に、はいはい、プロの声優俳優というものが、
はい、
どれだけのパフォーマンスを発揮することができるのかというのをお楽しみいただきましょうと。
皆さん聞きましたか？こんなことするところはすごいチャレンジですからね、本当に。
いうことになっております。
うわ、それはなるほど、
なんかこっちが緊張する。
役者じゃない人から見てもちょっとこうなんか、
ドキドキしちゃうね、
大丈夫かなって思うんですけど、
なんかそう、内容とかその知ってるわけじゃないのに、うん、なんかすごいドキドキするどうなんのみたいな。
台本読み込む時間ってどれぐらいもらえるんですか？
ゼロ。
ゼロ。
要するに、
まあ、だから当日の朝に、
はい、
一応今回6ステージやらせていただくんですが、
はい、
1ステージ目の幕が開くときに台本をいただき、
はい、
キャスティングをし読み、
読み、
そして、そのステージが終わったら、
はい、
演出家が台本を持って帰る
回収されちゃう、
回収するんですか？
で次の日までは読み込めない。
あ、
例えば1回はやるから内容わかるけど、はい、次の日にまた新鮮な気持ちで撮り
た
いというスタイルで、ま、今回ちょっと2部を、お送りしようかなというふうに。
そうですね、2部だけがその当日台本 で、 その和賀原さんの方は今も絶賛稽古中でございます、はい、
手元に台本ちゃんとあります、
はい、全部じゃない全部が全部当日ではない。
なので、まあ、そっちはこういう言い方あれなんですけど、
はい、
まあエンターテインメントとして、
うんうんうん、
特にね、声優さんに憧れてる子とか、
はい、
声優さんってどういうことやってるのかよく分かんないなみたいなお客さんが見ていただくと、うん、一番楽しんでいただけるのかな、うん、なんていうふうに思って今作っております。
そうですね、これはすごい情報をなんかいただきましたよ、
うん、驚愕でちょっと何て言っていいか分かんないや。
どうしよう
一瞬なんか早く気になる、ドーパミンがブワッて出ました。役者あるあるの
前のめりですよもう
なるほど、
はい、あとそうで、なんでこういうことになったのかというとですね、
はい、
今回、今までチームカモフクは、
はい、
演出というポジションを、
うん、
内部の人でやっていたわけ。今までカモフクに出演した経験がある、あ、もしくはカモフクその回に出演するというように、
はい、
で、まあ、プレイヤーが演出をするっていうスタイルで今までやっていたんですけれども、
はい、
今回ですね、外部からカモフクを見てはくださっていたんですが、本人はプレイヤーではなく作家演出家という立場の 笠井さんという方をですね、はいはい、お迎えして演出をやっていただくというのが2個目のチャレンジなんですね。
ね、一緒に何かやるのは初めての方なんですか？
そうですね、笠井さんは今回初めてカモフクに関わっていただくという感じになってます。どう、みゆちゃん、この笠井さんの印象。
そうですね、最初見た時はの急に誰だろうみたいな人見知りなので大丈夫かな、
優しい顔したおじさんなんだよね。
そうでも本当にそこら辺の公園に座っててもあおじさん座ってるなぐらいの優しい微笑ましい方なんですよ。でも一旦こう演出っていう風になると、はい、まあ、その演出してる間も常にこうニコニコされてて、うん、どんな役者が投げたボールも、うん、あそれいいねそれいいねって言って受け止めてくださる。でもやっぱりこれまではプレイヤーがその演出をつけるっていうので役者の視点からのその演出がやっぱり多かったんですね、はい、ここの気持ちがこうとか。でやっぱりその外部で演出作家って方からの目線から見るとあこういう風なあの捉え方もあるんだとか、そうですね、稽古中もここのこういうところ皆さんどう思いますかって言った時に役者側は意見が一致してたけど、うん、笠井さんだけはいや僕は実はこう思ってましたっていうので役者側があーそっかーみたいな確かにそういう捉え方もあるよねみたいなのも結構あったりして、だからこれまで見てくださった方々もこれまでこういろんな芝居を見てこられた方々も一歩こうこれまでのカモフクと違う、うん、なんて言うんだろう、王道を一個超えた先にある演劇を楽しむための演劇が今回見られるかも、
ね、あの演出にどこまで応えられるか僕らの技量次第だけど、
そう
そこにたどり着きたくて今すごい頑張って稽古を、ね、みゆちゃんなんかずっと次のステージ、みゆちゃんなんかずっと今稽古場で泳がされてる。
そうそうそうやっぱり今回メインがもう伊藤かなえさんがもう堂々たる主役がいらっしゃるので、はい、私がこうそこなんだろうナチュラル可愛いではなくいろんな役をやってほしいっていうことで、うん、毎回稽古場に違うものを持ってきてくださいっていう演出なんですよ。だからもう当日まで役がどうなるか私自身もわからないって
。なるほど、
はっきりとね、うん、まだ泳がせておきますって言ってた。
すごいはっきり言われますね。
そう、私もいろんなドラマ見たり映画見たり舞台見たりして、うんうん、この役面白いなとか、うんうん、こういう言い方してみたらどうだろうとか、うんうん、そうそうそうそう、
じゃあ今たくさん引き出しこうたくさん作ってるところですか？
そうですね、もうどんどんとりあえずあのクオリティよりもまずは量で投げて、うん、何を拾ってもらえるかなっていうので、でも毎回がこうジャブジャブって感じで楽しいですね。
星野さんはその笠井さんからどういう演出をされたりするんですか？
笠井さんにはね、普通にならないでって言われる。
普通にならない、またなんかあれですね、なんかすごい難しいことをおっしゃいますね。
もう迷子だよね、迷路にずっと入っていって。
星野さんも
まあ普通にならないでってどういう、まず普通がなんだか分かんないから、まあ、
そうですね、そこから考えないと。
普通ってなんだろうから始まって、だからもうやるたんびにこれは面白いのかどうなんだみたいな、
あ持っていきはするけど自分の中でこれはどうなんだっていう感じ。
その場で答え出してくれないんだよね。
そうですね、いや
明らかにずれてるとか明確に NG な時はあそれはちょっとこっちじゃないですかみたいな修正を入れてくれるんだけど、まあまだ稽古の回数がそんなじゃないのもあるけど、ほぼほぼライン上に乗ってて、はい、まだそれはどこにでも行けるよねみたいな状態のやつは一旦とりあえず全部 OK でみたいな、
じゃあ言ったら大出さんとちょっと近いところって感じですか、みんなさん。
そうね、今回そのね何度もお話ししてますけど伊藤かなえさんが、はい、一応ヒロインとして、うん、圧倒的ヒロインとしてそこにドーンといるので、
はい、
なんかそれだけである意味今の段階だと見れちゃうは見れちゃう、
うん、
でも10人いるから、
うん、
伊藤さん一人で見れちゃうんじゃもったいないよねっていうところを今みんなで目指してるっていう感じかな。
いや伊藤さんはすごい本当にすごい
うん、すごいよね。
そう、伊藤さん自身がそのヒロインとしてすごいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、ちゃんと相手のその役者としての芝居を引き出して、うん、かつ自分の芝居に乗せていくっていう、そのボールの投げ合いを伊藤さんがすごく知ってくださる方、うん、
会話のキャッチボールができていると、
そうそうそう、ね、だからちょっと油断すると自分がこのうまく乗せられてるっていうことに気づかないと怖い、
うん、
それは自分の実力ではない、
そこまでのレベルで会話できちゃうんですね。
すごいな。
そう、なんかいろんなところで新たなチャレンジが、
ね、
役者の皆さんの中で生まれているんですね、
う
ん、
休憩中でも伊藤さん区内みたいな言葉投げてくること
あるスパサーみたいな、
すごいニコニコしながらすごい切れ味の鋭いジョークを飛ばしてくる、
ね、うん、すごい役者な方なんだなっていうのをすごく感じてます。
いろんな刺激が化学融合してる感じなんですね。
本当ですね、
まあ、なかなかに面白い傾向をやっております。そのゴールはね、皆さんに当日劇場へ来ていただいて、
ね、私も楽しみです、ね、当日 ね、
皆さん当日までゴールわからないわけですもんね。
そう
多分ね、今収録段階ではまだ何も見えてないというか、うん、
どうまだ結構1ヶ月ちょいありますからね、
うん、そうそう、
まだね、どう変わる
まであるからわかんないですよね、どうなるんだろうっていうのはね、みんな思ってるんじゃないかな。
うん、ほう、ますます楽しみになりました、ね、我々は
今聞いてる方もね、うん、なんかどんな風になるんだろうってね、うん、思うし、多分あのなんだろう、稽古されてる方も多分
一緒
のどうなっていくんだろうっていうのは、ね、多分あると思うんで、これはねちょっと見に行かないとね、うん、
本当ですよ、
ね、
出演者の2人がここまで、
そうここまでね、
熱を込めてこの刺激がすごいんだとか、うん、新しいチャレンジをしてるんだっていう風にお話ししてるのを聞くと、
そうですよね、まあ
声優やらせていただいてる、まあ、僕とかヨちゃんはね、
はい、
まあ、その話だけで刺激的 で、
うん、本当ですね、
もう頭の中がガンガン働く感じなんですけど僕はやっぱ次が楽しみですよね、
そうですね、
やっぱ
り、うん、じゃあそんなこんな気になるエレベトルフーガの、
はい、
改めて、まあ、前回もね最後、まあ、告知してもらったんですけど、
ね、
ちょっとまた詳しく公演日時など、
うん、そうですね、はい、
お願いします、
今週から聞いているリスナーの方のために、チームカモフク第7回公演エレベートルフーガというタイトルでやらせていただきます、はい、日時は今年の11月8日9日10日の3日間で、会場が高田の馬場駅から徒歩10分高田の馬場ラビネストという劇場で行わせていただきます。でですね、公演日程など詳しい情報は、チームカモフクの公式サイト、あとは開設してますツイッターアカウントの方で随時配信しておりますので、そちらの方を確認していただければなと思うんですが、はい、チケットですね、皆さん、はい、じゃあいくらで見れるんだと、うん、いうことが気になると思うんですけれども、はい、まず普通の日、一般のお客様3500円、これが、基本的なお値段になっております。
なるほど、
はい、で、今回ですね、いろいろ設定をさせていただいてまして、まずペアチケットっていうのがあります、
はい、
これは、2人のお客様ペアでお申し込みいただいて同時にご来場いただくと、はい、同じ日付でお二人でご来場いただくと、お二人で6500円、1枚ずつお買い求めいただくよりも500円お得と、
うん、
あとは、学生のお客様、
はい、
こちらがですね3000円にさせていただいてます、
うんうん
う
ん、
ほう、
で、すべてのチケットに、あ、ペアにはないんですけど、
はい、
一般と学生にはですね、台本、公演台本を毎回販売させていただいてるんですけれども、うん、あらかじめその台本をセットにしたカモフク席というチケットをご用意してます、
はい、
お席のご予約の時に台本の購入もセットでご予約いただくと、うん、通常料金よりも若干のお値引きをしてご案内させていただきますよっていう席ですね。
なるほど、
はい、でですね、今回ちょっともう一個、はい、これはそのお芝居とかね、
はい、
演出方面のチャレンジではないんですが、
はい、
チームカモフクとしては初めてですね、はい、ゲネ公演というのを設定させていただきました、はい、
はい、
お芝居にあまりこう馴染みがない方には、うんうん、なんだかそれってことだと思うんですけど、
そうですね、
ゲネっていうのはですね、お芝居の世界でゲネプロって言って、公開リハーサル、あ、公開じゃねえや、リハーサルをやるんですね、
はい、
本番同様に全部一回通してみましょうっていうリハーサルをやるんですけれども、普通はそれをお客さん入れないでやって、
はい、
まあ、トラブルが起きたらそれをあとお客さん入れる前に修正してっていう のをやってるんですけども、本来ちょっとそこにですね、
はい、
役者たちの緊張感を保つためにお客様を入れようと。
刺激的ですね。
そこもまたチャレンジではないですかね。
はい、というふうにしております。すで、こちらが、8日初日の15時の回ですね。この回のみゲネ公演といたしまして、チケット代を、はい、1000円お値引きの2500円で、やらせていただきます。
お安いです、はい、
確かに
そうなんです、はい、まあ、理由はそういうことです、
はい、
そうなの で,
で、
劇場へ行って全てが整って、うん、初めて全員が通す最初の1回なので、まあ、何も起こらないのが一番なんだけど、
はい、
もしかしたらちょっとトラブルが起こっちゃうかもしれないなとか、
うん、
っていう可能性があるので、
はい、
一応お安くさせていただきますという回になっております。はい、はい、で、はい、これ収録日がですね今9月の中頃なんですけど、
そうです、
ね、放送しているの今日は10月の16日の深夜ですね、
はい、
ちょっとですね今この収録日の段階で今回チケットの売れ行きがだいぶよろしくてですねありがたいことに、
はい、
お席がですね4分の1ほどもう埋まっております。
なんと、
はい、このままのペースでですね、行くともしかしたら10月16日の段階には完売している日程のお席がもしかしたらあるかもしれませんので、その点はご容赦くださいという形 でもし、売り切れてる日程とかもですねキャンセル待ちという形でキャンセルが出た場合はそこに入られるみたいな対応をさせていただくこともできると思いますので、
はい、
ご希望の日程ございましたら一度ツイッターアカウントや、ホームページの方からお問い合わせいただければなと思います。はい、
はい
はい、大家さん何か足りないことありますか。
はい、
バッチリです。バッチリいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
いや、 やっぱりねこうなんかみんなこう集まりそうな日程とか特にね、
もう
聞いた段階ですぐ予約しないとダメだね、
う
ん、きっとね、
うん、確かに、
う
ん、
お待ちしてます。あ、そう言い忘れてた、はい、でチケットは、公式サイトとか、あとコリッチという演劇サイトからお申し込みいただけるんですが、はい、各役者の、専用アカウントも開設してますので、はい、役者とお知り合いだったりあとはツイッターアカウント知ってるよみたいな方、はい、そちらの方から役者にお目当ての役者がいらっしゃるようでしたら直接ご連絡いただければそちらの方でも手配させていただきますと、
はい、
というようになってます。
じゃあ、なるほど。ツイッターをぜひチェックしていただいてですね。
はい、そうですね。
はい。
はい。
ありがとうございます。
ということで、はい。ありがとうございました。
ありがとうございます。
は
い、
じゃあですね、そろそろお時間もいいところということで、
うん、
じゃあ今日はですね、大出さんに曲の紹介をしていただこうかと思います。は
い、よろしくお願いします。
はい。はい、タイトル。
あ、全然、はい、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。
何を言うんだ。
はい。すがし顔でこの指止まれ。
はい、本日のゲストは、
はい、
チームカモフクより星野健一さんと大出美優さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
ここで合同会社アーズプランニングからのお知らせです。アーズプランニングではタレントマネジメントの一環として毎月ボイスアクティングワークショップ声優技能部門を開講しています。
声優の道を思い描いている方には一歩を踏み出すきっかけとして、すでに一歩を踏み出し学んでいる方には強力な課外授業として、業界での挑戦を始めている方には経験値を上げるための自己鍛錬として、経験・芸歴問わずご参加いただける内容となっております。星の数ほどあるチャンスの中の一つになるかもしれません。交流会なども行いますので、学ぶということだけではなくたくさんの人脈作り情報交換なども行っていただけます。
外画吹き替えを中心に実践的な講義を行い、参加者の皆様にはラジオ番組、朗読劇、ボイスドラマ、MV や VR の映像出演など多数の企画をご用意しバックアップをさせていただきます。
講師に声優として活躍されているオフィスパック所属の星野健一さんをお迎えし、毎月2回開講しています。詳しくはコンタクトアットマーク a-zp.co.jp までお問い合わせください。合同会社アーズプランニングからのお知らせでした。はい、今回もあっという間にエンディングになってしまいました。
はい、
なっちゃいました。
はい、
はい、ということで、またちょっとね、うん、エンディングで改めて、
はい、
ちょっと告知をしていただこうかと思いますので、
はい、
はい、 ではよろしくお願いします。
チームカモフク第7回公演エレベートルフーガという公演をやらせていただきます、はい、会場が、JR 高田の馬場駅から徒歩10分高田の馬場ラビネストという劇場です。で公演日程が今年の11月8日9日10日の3日間でチケットは一般3500円からとなっております。詳しくは劇団のホームページもしくはツイッターアカウントの方をご覧ください。
はい、はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、じゃあ我々も続けていきましょうか、
はいはい、この番組では各種 SNS で皆様からお便り曲のリクエストをお待ちしております。メールは初めてサンラジ @gmail.com 3は数字の3です。
はい、
ツイッター公式ブログはサンラジ FM と検索してください。公式ブログには後日アーカイブなどもアップされますのでチェックお願いします。
はい、
お願いします、
はい、
お願いします。
言えた。
はい、そうですね、
はい、
うん、たまにねあのそこにハマって
る、ね、そうだね、
そうですね、
はい、いやいやいや
いや、なんか楽しい話、気になる話たくさん聞けてよかったですね。
いや本当ね、うん、
ね、
あの僕もね、安さんもあの、まあ、よちゃんもそうだし、うん、みんな、はい、あのどこか国家の会にね、
そう、
あの
見に行ってるんですけど、
ね、はい、見に行ったんだけど、
うん、
今回もちょっと
楽しみですね。
今から楽しみだね、
はい、
聞いたことによってより楽しみが増えたっていうことですね、う
ん、はい、
はい、
皆さんもね、あのぜひあの、まあ、日程あの6公演、
そうです、あの6公演
日程 6日あるから、
はい、
ぜひぜひぜひ都合のいい時に、
はい、
はい、僕らと一緒に行きましょう、
はい、見に行きましょうい
い、はい、見に行きましょう、みんなで、
はい、ということで、あのまた来月も、
はい
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
はい、はい、じゃあ行きますよ。はい、せーの、
Let's try サンラジ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。